説教信じて祈るならば、棚橋千恵美牧師です。
ただいま司会者の方に拝読していただきました。このイチジクの木が枯れてしまう物語は、イエス様の地上でのご生涯の最後の1週間の中で、すなわち受難週の中で起こった出来事として記されていきます。イエス様はベタニアからエルサレムにお帰りになる途中で空腹を覚えられました。ちょうど道端にイチジクの木が立っていたので、空腹を満たそうとされたのであります。ところが葉がしねっているだけで実はなってはいませんでした。マルコによる福音書では、イチジクの季節ではなかったと記されております。パレスチナでは普通6月に実がなります。受難週にあたる杉越の祭りの頃、季節はちょうど今の春であります。イチジクの季節までにはまだ間がある。春のうちにそれでも小さな実をつけることがあって、その実は苦くて小さいけれども、熟していてはいないけれども食べることができるのだそうであります。普通葉が緑が鮮やかになって色づいて茂っていれば、そこに小さな実を見出すことができるはずでありました。イエス様もそのことをよくご存知でいらして、それゆえに実を求めてイチジクの木をご覧になっていたのだろうと思います。けれども、そばによってこのイチジクの木に実を探してみたけれども、どこにも実は見当たらなかったのであります。イエス様はこのイチジクの木に向かって、今から後いつまでもお前には実がならないようにとおっしゃいました。イチジクの木はたちまち枯れてしまいました。マタイはこのイチジクの木の出来事を宮清めに続くものとして記しています。宮清めは神の都エルサレムの神殿の境内の中で起きました。イエス様は神の都のエルサレム、その神殿の境内で売り買いに集中している人々を追い出しました。そしてそこで商売をしている人たちのその商売道具を倒されました。イエス様にはふさわしくない、そのような信じられないような振る舞いをなされました。これが宮清めであります。宮清めというのは、神の民イスラエルの人々の信仰が形式化形骸化した、そのことに対する象徴的な警告として、イエス様がこのように振る舞いを表された、そういうものであったと言われます。象徴的な警告をイエス様は行動において表されたのであったとすれば、このイチジクの木の出来事は緑の色を濃くして葉を茂らせて、あたかも実がなっているように見せかけている、この木はイチジクの木は礼拝の形式、いわば礼拝の形式である葉がいっぱい茂っていても、その礼拝において本当の実を結ぶことを忘れてしまった神の民に対する裁き審判を暗示しているかのようであります。緑の色をした葉を茂っている、それは礼拝の形だけである、それを指摘する非難する、そのような、これは審判を暗に示している、そのように受け取ることができます。しかしこの後続く20節から、審判とはかけ離れた展開がなされていきます。弟子たちは たちまち枯れてしまったイチジクの木に驚きました。ただ驚く弟子たちにイエス様は祈ることを教えられていくのであります。なぜたちまち枯れてしまったのですか。この弟子たちの驚きは単純な驚き、ありえないことを目の前にして奇跡に驚く、ただそのような驚きであったと思います。その弟子たちに対してイエス様は祈ることをお教えになります。このことは宮清めの時にイエス様が旧約の御言葉をお語りになったことを重なっていくように思います。宮清めの時イエス様は私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるとおっしゃいました。祈りの家であるだけ、祈りの家と呼ばれるべきである。イチジクの木を通して祈ることをお教えになり、そして私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるとおっしゃったこととは深くつながっていくように思います。これまでにもイエス様は祈ることを弟子たちに勧め、そして教えてこられました。しばしば祈ることを教えてこられました。ただここでは信じることと祈ることは一つであること、信じることと祈ることは必然なのだと、そのように教えておられることに注目させられます。21節と22節をご覧いただきたいと思います。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。信仰を持って疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりではなく、これは決して裁きの言葉ではないということを思わされます。それではこのイエス様の言葉は何を意味するのでありましょうか。イチジクの木を枯らされたのは神であること、そしてこの神を信じる信仰をここにおいて示されたのであります。イチジクの木を枯らされたのは、その力は神にあること、そしてこの神を信じる信仰をイエス様は示された。ただ神を信じるイエス様ご自身の信仰を示されたのであります。22節の原文では、はじめにまたという言葉がから始まります。22節を原文通りにたどっていくと、また信じて祈るならば求めるものは何でも与えられるとなります。信じることと祈ることが一つに結びつけられています。信じることは祈ること、祈ることは信じることであることが示されます。21節と22節はイエス様が枯れたイチジクの木に驚く弟子たちに対して語っておられます。21節と22節は弟子たちに対して語られた言葉であります。マタイはそのようにして描いています。マタイにおいて弟子たちは教会であります。それでは教会にいる私たちは、私たちにイエス様は私たちの祈りが語りだけになっていないか、形式的になってはいないかと問われているということになりましょうか。祈りが形式になってはいないか、その問いを含めて、ただそれだけではなくて、イエス様は励ましてくださっていることを思わされるのであります。この山に向かってこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。山というのは聖書においてしばしば困難とか 妨げとなる障害を表す比喩として使われます。そうだとしたら、大和は私たちにとっては人生における大きな問題とか困難ということになっていきます。私たちの生活において大きな困難やそして問題に直面して際して私たちは信仰を持って何を願うのでしょうか。今この問題に心を痛めている、悩んでいる、困難に苦しんでいる、これを取り除いてほしいと願います。大きな問題や困難を克服、私たちにとっての克服はこれを取り除けてほしい、今ある状況が変えられるようにと願うと思います。今ある状況が苦しいから、悲しいから、痛みが強いからなくなるようにと願って祈るのだと思います。確かに私たちにとってさまざまな生活の中で出会う問題や困難は山と言ってよいと思いますけれども、私たちがそのようなことのために祈るとき、祈るときすでにそこに山があるのであります。私たちがそのようにして自分の願いを差し出して祈るとき、すでにそこに山があります。祈りに力がないことを思い知らされることがあります。神の御心を問い、神の御心が成就することを願うことが祈りであります。神を信じるということは、神の御心が今ここに、また神の御心にかなったときに神の御心が成就することを信じることであります。私たちは神の御心を問うのではなく、自分の願いが叶うことを願うものであります。祈りに力がないと感じる、祈っているつもりでも祈りが本当に形式的になってはいないか、祈っているのに形だけで言葉だけになって力がない祈りになってしまう、そのことを思い知らされることがあります。自分の願いが叶うことを願う、困難や苦しみに出会うとき、その時に際して私たちは神の御心を問うより自分の願いが叶うことを願ってしまいます。神の方を向くのではなく、自分の世界の中に向かってしまいます。神に向かうのではなく、自分のうちに向かう祈りは、この祈りは祈るごとに疲れてしまうのではないかと思います。自分に向かう祈り、自分にこだわる祈り、それは祈っても祈っても力がなくて、力のない祈りはついには疲れて祈りをやめてしまいます。一番大きな罪は祈らないことだと言われます。祈らない罪の背後に祈ろうとしない罪があります。自分の願いが叶うことを願う祈り、自己中心の心が私たちの前に立ちはだかって祈ることを邪魔します。祈ろうとしない、祈ろうとしない、祈ろうと欲しない、それが私たちの山であります。神に向かうその思いを、祈りを妨げる山であります。祈ろうとしないその山が私たちを阻んで、ついには祈ることをやめさせてしまう、祈りを遮ってしまう。私たちの前に立ちはだかる山が祈ろうとしない罪であることを思うのであります。神の御心を成就するために、しかし決して 私たちが克服できない山を、イエス様はご自身の命をもって克服されるために、私たちを救うために十字架の道を進んで行かれます。イエス様は、あなた方も信仰を持ち疑わないならば山を動かすことができると言われました。信仰を持ち疑わないならば山を動かすことができるというのは、私たちが自分の力で山を動かすことができるということではなくて、イエス様の十字架の御業が山を動かすのであります。イエス様の十字架の苦しみが私たちのためであったと信じるとき、私たちの罪であったと知らされるとき、イエス様の十字架の苦しみの極みが私の罪であったと知らされ信じるとき、そこで祈る祈りは、どんな祈りも、どんな状況において祈る祈りも、神の御心にかなって聞き届けられていくことを思うのであります。自分勝手な祈りをしてしまうかもしれません。痛い、苦しい、辛いと叫び祈ることがあるかもしれません。しかし、イエス様の十字架を仰ぎ、救いはイエス様の十字架にあることを信じて祈るならば、自分勝手な祈りであったとしても、その祈りは力ある祈りとなって救いにつながっていきます。今の苦しみの時、悲しみの時、困難なその最中で、その場がイエス様の救いが成就するその場所となっていくのであります。イエス様に向かって祈る時、どんな状況にあっても、どの場所にあっても、そこに神の御業が成就するのであります。祈りには力ない祈りと力ある祈りと、そのように分かれていくのでしょうか。イエス様の方を向いて、イエス様の十字架を仰ぐ祈りこそ祈りであります。祈りを重ねるごとに、祈りは力ある祈りとなっていきます。祈りは自分を変えます。祈りは力となって、またその力が祈りを生み出し、祈りは祈りとなっていくのであります。信仰が自分の力ではないのと同じように、祈ることも神の力であります。イエス様の十字架を見上げるとき、私たちのうちに祈りたいという思いが、この祈りがイエス様によって聞き届けられている、その確信が膨らんでいきます。イエス様に向かう祈りは力ある祈りとなっていきます。力ある祈りは高らかな賛美となっていきます。高らかな賛美は力ある礼拝となっていきます。次週は受難週を迎えます。イエス様の十字架の道を心に深く受け止めつつ、イエス様の御言葉通り信じて祈り続ける歩みを成していきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもってお教えくださり励ましてくださいますことを心から感謝をいたします。信じて祈るならば山も動かすことができる。イエス様の十字架の御業を仰ぎ、イエス様の十字架の死と復活がまさに自分のためであったと、私たちのためであったと知らされ信じるとき、私たちは祈りの力が与えられていきます。祈ることが私たちの力となり、その祈りがどのような祈りであっても救いにつながっていくことを知らされ励まされ感謝いたします。どうぞ今日から始まる一日の歩みが ともどもにイエス様の十字架と死と復活の恵みを信じ、そして祈り続けるその歩みとなっていきますように、一人一人をどうぞ導いてください。この礼拝に集まれたお一人お一人を主がどうぞ豊かに祝してください。私たちの救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。